おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は愛知県瀬戸市曹洞宗桂昌院伊藤昌文さんをゲストにお迎えした2020年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昌桂の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今週は伊藤昌文さんと おしゃべりをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、いやどうもちょっとご無沙汰しておりますけど。
そうですね、すごく長いこと会ってないような気がしますけれども、
うん、まあ時々ね、なんかメッセンジャーとかでやり取りは。
そうですね、本当、うん、でも今回も本当にたまたまちょっと目の前通りかかったら急に声かけられたみたいな感じで、ちょっとっていう感じの唐突だったんで、僕最初社交辞令かなんかかなと思ってたら、本当にじゃあ何日になんていう話だったんで、ちょっとびっくりして面食らっちゃってましたけども。
はい、あの下手に声をかけるとこっちからもかけ返されるっていう。うん、いやそうそうそうですね。まあ、今回あれですよね、声をいやかけて、いや久しぶりですってちょっとメッセンジャーでもらって、たのがあのネストのね
話で、そうですね、
うん、あれそうそう、ネストっていうのは、ああそうか、このテンプルモーニングラジオを聞いている人は知らない人もいるかもしれないけど、あ、最近だとあれだな、掃除巡礼リズムって検索すると、僕のページが出てくると思いますけど、なんかね、オンラインで、みんなで、なんだっけ、キャッチコピーっていうかタグラインを忘れてしまったけど、みんなで暮らしのリズムを整える。空間、非同期、時間同期、場所は離れてるんだけど、遠くのご近所さんと一緒に、同じ時間に何かしら共通のリズムをやるっていうので、今だと、とりあえずもう今本当そのネストっていうサービスが立ち上がったばっかりなので、チベット体操とか、あとは音の瞑想とかですね、そういうある中で僕のやつは掃除っていうのがあるんですね。でなんかあれいいですねって言ってくれたのって、なんかどの辺がこうピンときたんですか、昌文さん的には。
結構でも、このラジオものなんていうんですかね、もともとのベースっていうか、そのテンプルモーニングの活動を光明寺でずっとやってらっしゃるのも、なんていうのか、その生活のリズムをしっかり整えていくっていう、ある意味では宗教のなんか本質みたいなものをしっかりこう取り戻していこうみたいなことを目指してらっしゃるのかなと思っていて、でそれに対しては僕はもう結構すごく共感するものがあったので、テンプルモーニングが始まった頃から、結構こうチェックしてたっていうか、たまにお邪魔したりもしていましたけど、
ね、そうですよね、参加してくれたこともあって、
そうで、当然やっぱりリアルの場っていうのはすごい大事なんだけど、別にコロナになったからっていうわけじゃないけれど、離れていてもその距離を超えてつながっていけるあり方っていうのは、やっぱりお寺っていう、こうある種現実には存在するんだけど、バーチャルな、物語を紡いでる場所だったら、 もっとこうつながっていけるのかなっていうのはちょっと思っていたので、実際にそれが本当のネットワークの中で、ちゃんと動き出したってことはすごくなんか面白いなと思っていて、で何ですかね、それがこうもっとこうみんなが自由にこういろんなところをこうステップしていろんなリズムにこう移り変わっていけるようなプラットフォームだったので、まあ、すごい面白いなと思って、うん、思わず松本さんにメッセージをしてしまったっていうの
は、いやいや
本当にっっ本当にこれいいです本当はこれいいですねってちょっとこうぼやいたつもりで、応援してますよみたいなちょっと言ったらこんなことになったってちょっとびっくりしてますけど
、うん、そうですね、そうそう、そういう習慣リズムをみんなで共有するっていうことがまたね面白いなと思うのは、まあ、ちょっと世代的にはどうだろう、あれ翔文さん 何歳だっけ、
もうだ、39ですね、もう40になりますけど、松本さんの一つ二つ
下ぐらいですかね、でもうちょっと下の世代の藤代健介くんというのが、まあ、立ち上げて、それが何だろう、そのすごいね、しゃべってることが結構、まあ、お坊さんっぽいっていうか、やたら、メタファーにも宗教的なこととか、お寺っていう文脈が出てきたり、たくさんする人なんだけど、別に本人はお坊さんでも何でも、もちろんないっていう。だから、なんだろう、その、まあ、僕とか、まあ、翔文さんとか、まあ、この世代に、だと、まあ、お坊さんとしてなんかそういうことが発信されてきたのかなと思うんですけど、もうちょっとこう次の世代になってくると、全然関係ないところから お寺とかそういう文脈じゃないところからそれがこう立ち上がってくるっていうのが、それが面白いなと思って、
結構あれですか、その多分世代っていう言葉を使わない方がいいのかもしれないけど、僕と松本さんが同じぐらいの世代だと、いわゆる798081みたいな変な、いわゆる西暦で言うと、の世代と、もう一個下の今多分30代ぐらいの子たちとって、なんかこの考え方の違いみたいなのって大きくあるのかな、僕は結構壁あるなと思ってるんですよね、僕らのちょっと下ぐらいのところと、僕らよりもちょっと上の世代の人たちと、なんか大きな隔たりがあるような気がしていて、で別に自分がそこにいるからとは思うわけではないんだけど、なんとなく僕らはそれ両方なんとなく理解できるっていうのかな、上の世代の人たちと下の世代の人たちと、結構そういう意味ではハブみたいな立ち位置なのかなってはちょっと思ったりはするんですけど、
そうですね、なんかね、その、まあ、翻訳するというのか、そんな感じはありますね、あ、そうだ、全然まあ、いきなりその話から入っちゃって、こう、自己紹介も何もないんですけど、瀬戸市の継承院、まだね、まだなんだかんだ言ってお参りさせていただいてないんで、
そうですね、
行きたいなと、
はい、ぜひ何かの機会にと、
まあ、何かの機会といえばやっぱり日渡りの有志を、
今年はまあ多分どこも一緒だと思うんですけど、我々もやっぱりちょっと状況が状況だったので、
日渡り中止、
そうできなくって、でまあお勤めはお寺の中でちゃんとやったんですけど、いわゆるまあ秋のお祭りとしては、できなくって、
あれはなんだっけ、まあ、秋葉大、
そうですね、秋葉三尺坊大権現、
大権現、
いわゆるまあ東京の秋葉原の語源になってる 秋葉さんってやつですかね。
秋葉さん、
うん、はいはい、
の、の極陽になるんですかね。
まあ、そうですね、極陽っていうか、まあ、縁日供養みたいな感じで、うん、本当は12月の、15日が一応、縁日だったと、思うんですけども、うちは、まあ、いわゆる本山みたいな大きなお寺ではないので、まあ、ちょっとずらしてですね、いつも11月の、第3日曜日に、まあ、大きなお祭りをしていて、でその、うん、締めくくりみたいな形で、夜に、日渡りの、行をみんなで、やっていて、まあ、これみんなでっていうのは、私のお寺は曹洞宗なんですけど、基本的には曹洞宗の中にその日渡りの
永平寺で日渡りとかやらない、
日渡りはしない、しないですね。日渡りはしないし、滝に打たれたりもしないし、うん、山の中走ったりもしなくて、ね、
あれ、
まあ、割とこう静かな、
それって曹洞宗だっけっていう行事ですよね、
うんうんうんうん、そうそうそうなんですよ、うん、だから本当にだから、まあ、みんなでっていうのはいわゆる修験の、はい、行者さんたちと、日渡り講の人たちと一緒にやってるような感じで、うん、場所はお寺で、まあ、もちろん仏式のお勤めもちゃんとするんですけど、
うん、
神式のお勤めを一緒にしてもらいながら、まあ、本当に神仏竣工で最後日渡りの行を、同時にまあ地域 の、 まあ皆さんと一緒にやるっていうことをずっと古くから守ってこれて、多分まあ今年やれなかったのは戦後初めてぐらいなのかなと思いますけどね。
おでこに丸いやつつけてやるんですか。
え、なんすかそれ。
いや、なんかほら、修験の人、頭になんか。
あ、はいはいはいはい。それはつけないですね。
え、じゃあ、装束としては、
はいはい。
曹洞宗の、
ああ、いや、修験の、
修験ですね。
修験の、うん、衣装をつけて、
うん、
まあ、まあ、愛知県なんで、御嶽港が、割と古くから地域に信仰としてあって、うん、なので御嶽港の行を取り入れながら一緒にやってるので、御嶽港のいわゆる装束を僕もまあ一緒になってきて、
そうだよ、ね、
お勤めをしてるっていう感じなんで、うん、僕はだから日渡りに関してはどちらかっていうと、もう本当に超下っ端みたいな感じで、
はい、戸ざまな感じですもんね。
あっちこっちって言われて、はいって言って走って火つけたりとか、ね、行けって言われたから、うん、もう引くのみたいな状態で行くっていうのが毎年の恒例の行事なんですけど、
曹洞宗のね、装束であんなヒラヒラしたやつで渡ったら燃えちゃいますね。
そうそうそう。どっちかっていうと、やっぱり、曹洞宗のお坊さんは、なんか静かにね、しずしずと音も立てずに歩くっていう感じなんで、
うん、
あんなにぎやかにですね、火の中を駆け巡るっていうのは、まあ僕らの元々の修行の中にはあんまり
ないですね。
ないっていう感じですね。
曹洞宗式で歩いたら絶対やけどしますね。
うん、静かにね、それこそ金品みたいな感じで、うん、ゆっくり歩いたら多分燃えてると思いますけど。
うん、何歳から渡ってるんですか、それ。
僕は多分もう物心ついた時には、なんか誰かに連れられて、うん、渡ってたんじゃないかな。小学校ぐらいの時にはもう、ってたのかな。今でももう一般の人も渡ってもらえるんですね、
うん、
もちろんまあ日が高いうちは、僕ら行者が渡るだけなんですけど、うん、ちょっと日が落ち着いてからは一般の集まった人たちも一緒になって渡るんで、小学生とかぐらいだったら、まあ、低学年でも手引いて渡ってる子もいるんで、まあ、高学年だったら全然一人で、渡っていけるかなと思いますけど、
あれ あれって何では、足、
足はね、基本的に、基本的にっていうか必ず裸足、はいはい、
ああ裸足なんですね。
裸足で、で、うん、あの渡らなきゃいけないので、あの靴履いちゃうとむしろ燃えちゃうし、靴下も燃えちゃうので、うん、あの実は人間の皮膚ってのが一番強いんですよね。で、うん、あのまああれも実はやっぱ仕組みみたいなのがちゃんとシステムみたいなものがあって、
うん、
あのまあ渡る前にあの裸足で、その祭壇っていうか火がつく祭壇を、うん、あのお経をあげながらぐるぐる回ってるんですけど、あのちゃんとそう川綱みたいなのが、これ、まあ、あんまりこうネタバレみたいな感じだからあれなのかもしれないですけどあの、まあ、大抵あのこう結界の中をですね清めてあるんですよ、綺麗な川綱でね。で、
はいはい、
あのやっぱり人間こう緊張するとですね、必ず足の裏に汗をかくんですよ、
うん、確かに。
でその緊張しながらあの川綱の中を歩いてると、自分で思わない間にですね、ちょっと足の裏にちゃんとこう砂がですね、こう膜をつけるように、
ソールが、ソールができてる、
うん、そうそうそう、天然のね、うん、砂のソールができていて、でそれをまあある意味ではまとって、火の中にっていうか渡っていくので、まあよっぽど足の裏やけどするってことはあんまり、むしろなんかこう渡ってる時にこう待ってた火の粉みたいなのが足の表面とかについたりとかするのが、払わないとちょっとやけどみたいになっちゃうときはないとは言わないんですけど、足の裏が焼けるってことはよっぽどないと思いますけどね。
うん、
うん、
そっか、そんなうまくできた仕組みがあるんですね、
うんうんうん、結構だからまあ本当にあんまりこういうことを言うと怒られちゃうのかもしれないけど、ある意味では宗教儀礼のいろいろな仕組みっていうのは非常にこう科学的にっていうか、しっかりと組み上げられていて、
うん、
こういう順序でやるとまあやけどしないとか、
うん、
怪我をしないとか、うん、うまくいくとか、だけど一個省いたりとかすると一気にそのシステムが崩れてしまって、うん、物事がうまくいかないみたいなことっていうのはやっぱりあるんじゃないかなというふうには思ってはいますけどもね。
うん、
うん、結構でもまあこれもそれこそさっきのネストの話じゃないけど、生活のリズムを整えるっていうのも単純にそのリズムだけが重要っていうよりは、割とそういう順序が、うん、まあ、ある意味ルーティーンみたいなものがすごく大切で、普段気にしてないから順番変えたりとか、それだけ取り出すと意味がなさそうに思える行為だから省いた方がいいように思うんだけど、それを省いちゃうと最終的に出来上がったものがぐちゃぐちゃになっちゃうっていうか、怪我をしてしまうみたいなことってのは結構あるような気がしてるんですよね。だからまあ形式なんだけど、
うん、
だけどやっぱその本質っていうか、システムなんだけど実は成果物っていうか、
うん、
なんかそういうことっていうのは結構宗教の本質なような気がしなくもないかなと僕は思ってはいるんですけど。
確かに去年、読んだ本で、
うん、
まあ結構売れてもいるし、
うんうん、
話題になった本で、いるのは辛いよっていう本があって、
うん
うん、東畑さんっていう、まあ、カウンセラーケア、うん
うん、
まあ、医療系の方なんですけど、
うん、
が書いた本で、うん、でまあそれが何を言ってるかっていうと、そのデイケアでいろいろその精神疾患とか、
うん、
抱えた方が、なんていうのかな、まあ、いるために来る場所があるわけですよ。
うんうん
うん、でそこでじゃあどんな日常が繰り広げられてるかっていうと、ついて、まあね、人によって全然違うんだけど、
うん、
まあ、おしゃべりしてタバコ吸って、庭を散歩して、
うん、
ちょっとじゃあ友達と、まあ、友達っていうかニューケアに来てる人とカードゲームして飯 食ってみたいな、そういう、まあ、メニューがそれぞれになんとなくできて、で、まあ、ただただいるために来るっていう、うん、まあ、デイケアセンターのかな、
うんうん
うん、でそこに、まあ、東畑さんの問題意識として経済原理が忍び込んでくると、なんか一個一個の、そのじゃあタバコを吸うっていうこの時間って何なんだみたいな、
うんうん
うん、そのモジュール化されて、そのモジュールごとに価値評価されて効果測定されてみたいなことになってくると、全部がバラバラになって、うん、結局全体のその流れとして意味をなさなくなって崩壊してしまうみたいなね、
うんうん
う
ん、
そういう話があって、うんうん、まあ本当にそうだよなと、
うん
うんね、ついついなんか一個一個のものを価値評価してしまう、まあそういう世界に生きちゃってる、うんうん、僕らは、
うん
うんうん、だけど、まあ、今の話って本当、
うんうん、
全部がちゃんとそういう流れであること、プロセス自体が何価値であるっていうのかな、
うんうん
うん、ってことですね、
うんうん、結構まあお寺っていう存在もそういうものに近いような気がしなくもないっていうか、その都市の中で、
うん、
全体の中で社会の中で見たときに、そのお寺だけで何かその価値の判断をしていくっていうふうになっちゃうと、まあ、ある意味では葬式仏教だったりとか儀式仏教みたいな話で、
うん、
儀式に対してのどのこうのみたいな話になっちゃうんですけど、ね、実はそこで過ごしてるその時間みたいなものは、実の自分の生活全体の流れの中で評価していかないといけないっていうか、
うん、
何もしてないんだけど、
うん、
まあ、例えばお墓参りとかでも普通に考えたら、わざわざ草が生えるようなところにお金をかけて石を立ててですね、そのお花を枯れたら回収しなきゃいけないお花を入れて、手を合わせていくって生産性から考えたら全然合わないわけですよね、
うん、
だからまあ結局納骨堂だったりとか永代墓だったりとか、まあ、いろんなシステムはもちろん作っていけばいいと思うんだけど、でもやっぱりそれによって得られる価値っていうのはそこで評価されなくって、実はもう少し違う時に、
うん、
生きてくるっていうのかな、もうちょっとこう大きなマクロの目で物事を評価していかないと、お寺の評価みたいなものってのは正当につかないような気が僕はしている
んですね。そうですよね。だから、うん、いやまあなんかお寺足して役に立ってないし、もういらないんじゃないかと思って、じゃあもうなくしちゃえってやったら、うんうん、実は気づいたら、まあ、さっきのいるのは辛いよじゃないけど、システム全体が崩壊するっていう、かもしれない、
うんうんうん、
はい、あ、そんなところで、
はい、
じゃあ今日は、はい、この辺で、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。 登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
修正理事宇宙涅槃半者九王弁地投資価値諸法九所有一世界性性欲盗聴性感霊徳性長公有手九悪臭長福心症有常連手本善不意構想善小欲性気善不善理金性体欲徳性性体安楽不浄三愛徳死才能さ健康理金衡執着有分子本草繁者理修実時新朝国小国帝非書き一世安楽越智平金衡不幸三昧休憩失地県政書き得一世を司祭へ楽意修陸対応させ徳養生来修金衡一自死世上来九地金衡法さばかさ東海来主海遅れ潮右向深い即世修行環境朝三金衡主言先祖 今かえん千来千来たい地下千の遠世四箱金庫主たらが知識最初校者聖書マフの愛徳を最初に幼少七と不休世如来久をさ作上師匠世知れ知者師世主解体官に心しうこうよしゃなうひろしゃなうよしゃなうひろしゃなうひろしゃだうひろしゃなう
Oh.
宿米中地草原深原陸米区一室の満足原見浦楽北条西市小継承高田甲子西市部海園中市西陸東小仙市天満上金港東急王権原産海峡駅上市木部定例大碑広社なる。
このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。